こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はレターをいただきましたので、その返しの回にしたいと思います。ゆうこさん、こんばんは。お久しぶりです。今日はゆうこさんに質問があり、レターをさせていただきました。年度末、仕事も人も慌ただしく、気持ちが日々揺さぶられています。ゆうこさんも昇格面接受けられるんですね。苦手なこと、煩わしいこともやらなければならない、それが仕事。ゆうこさんがおっしゃった言葉、本当にその通りですね。私はこのような仕事場面で、自分の気持ちや大切なことをなしにしなければならないとき、何とも やるせなくなり、自分という人間を雑に扱われている気持ちに襲われます。ゆうこさんみたいに今後の私の力になるという気持ちや失礼な態度を取らないようにという考え方になるためにはどうしたらいいでしょうか。前向きな気持ちには無理にしなくてもいいのですが、それでも社会に生きる人間として少しでも生きづらさが軽減できるような考え方や行動があれば教えてほしいです。本ももしあれば。私の何歩も前を進んでいるようなゆうこさんです。いつも元気や新たな考え方を教えてもらっています。ありがとうございます。どうぞ体にはお気をつけくださいね。ということで、いつもありがとうございます。そして、私のあの配信を聞いていただいて、同じ境遇にあるんですかね、もしかしたら。仕事場面で自分の気持ちや大切なことをなしにしなければならないとき、何ともやるせなくなり、自分という人間を雑に扱われている気持ちに襲われます。前向きな気持ちには無理にしなくてもいいですが、少しでも生きづらさが軽減できるような考え方や行動があれば教えてほしいということでいただきましたが、そうですよね。まあ仕事なんで楽しいことの方がきっと少ないですよねと私は思っていて、自分の認識の仕方しかないなと思うんですよね。それは仕事以外もそうかもしれないんですけど、どんなことでもこう自分の心持ち一つで同じ仕事に対しても構え方が変わってくるということは あるかなと思うんですよね。すごく極端な例で言うと、例えば雑巾掛けだって、普通の一般企業で雑巾掛けをね、ホワイトワーカーがね、雑巾掛けをやれと言われたら、これもしかしたらパワハラかなってなるかもしれないんですけど、清掃員の清掃のお仕事されている方だったら、それが、通常の、ジョブディスクリプションに書いてある内容になると思うし、修行しているお坊さんだったら、もしかしたら雑巾掛けの中にも何か意味を、修行の意味を見出すかもしれない。行動動作は同じだったとしても、それをやる人の立場や職種、心持ちによってだいぶ変わってくるよなと思ったりします。そんな極論を言っててもしょうがないとは思うんですけれども、だから嫌だなと思うこと、苦手なこと、煩わしいことの方が多い仕事場面の中で、いかにこう自分を失わずに自分の気持ちをある程度こう大事にしながら、それをこなしていくにはどうしたらいいかという視点でお答えできればなと思うんですけど、私がどうやっているかというとですね、私は最上思考っていうのが結構強いタイプなんですよね。それはストレングスファインダーっていう強みを見つけるテストで、そ それが一番強いと出たりするんですけれども、なので今よりちょっとでも良くしていきたいっていう、そういうことを結構思っちゃうタイプなんですよ。なのでそういう強みを生かして、一番大事なことはですね、今の自分より、何かを行動したり、時間が経過したり、まあ、努力をした自分は今の自分より少しでも良くなるっていう考え方を持ってるんですよね。なので重要なことは、今この瞬間にいる自分は、今この時においては未熟だということを認めることですよね。未熟だということを認めれば、まあ、そこからもうプラスにしかならないだろう。何かやれば必ずプラスになるんだから、そのプラスになる部分にかけてちょっとやってみようって思えるんですよね。だから最初に話したように、どんな仕事でも捉え方次第で、まあ、自分の認識の問題だっていう話をしたと思うんですけど、じゃあ今このもう心の底から嫌でどうしようもない仕事なんだけど、それをにこう向き合っている自分が、まあ、すごく一番今日この時点においては未熟な自分だとして、その未熟な自分がちょっとでも、良くなるにはどんなことができるかなと。でそれが大それたことじゃなくたって、ちょっとだけの進歩だったってプラスであることは変わりはないわけですよね。でそれを、まあ、毎日積み重ねていけば、まあ、複利の原理に従って、10日後1ヶ月後1年後には何百パーセントの自分になっている可能性があるわけですよね。なので、まあ、それを積んでいったらいいじゃないかっていう、こうブレイクダウンして考えていくことを私はきっとやっていると思います。だから自分の気持ちや大切なことをなしにしてないと思うんですよね、私はね。一番大事なのは自分であって、自分とつながっている人たちであって、それ以外のものは何一つ大事なものはないと私は思っている。で自分の気持ちはちゃんと大事にして、それをまあ俗に言う自分の心の声をちゃんと聞いてあげて、自分の欲求とか欲望を実現させる方向で、今今日この時未熟の私ができることは何かっていうのを考えますかね。だから今言ったようなことっていうのは、まあ、自分をこうモチベーティブしていく、私をモチベーティブしていくやり方を私がよく知っているっていうことだと思うんですよね。でそれは人それぞれ違うと思うので、まず自分を知ることで、自分が上がるそのやり方はどういうものなのかを自分が知って、でそれを自分がマネジメントしていくということに尽きるのかなと思ってます。でまあ口で言うのは簡単で、それができりゃ人の悩みなんてほとんどないんじゃないかっていうことだと思うんですけど、私もずっとこんな私であるわけではなくて、20代30代の時はもうすごく落ち込んで、まあ、穴蔵の中に閉じこもっちゃうような、もう井戸の奥底に落ちちゃって、そっか這い上がれないような時とかもあって、どうしようもない時とか、なんでこんな状況に自分だけが追いやられないといけないんだって思ったこともあったんですけど、やっぱりそこを引き上げていくのは自分しかいないのと、あとはまあ、コーチだとか、キャリアコンサルタントの人と私は話すことで、自分自身を客観的に知ることができたし、まあ、それによってこうどうやったらいいのかっていうのを考えることができたかなと思います。なので、まあ、自分を知るためにも信頼できる人に、 自分のことを話していて、でただ聞いてもらって受け止めてもらうだけでも、なぜか不思議とね、自分自身のことを客観的に見ることができるというのが人間だと思いますので、そんなことをされてみてもいいのかなと思ったりします。で、あとはですね、私は結構本当にいい加減な人間だと自分のことを思っていて、突き詰めていくと責任感とかあんまりないですし、極論を言えばもう逃げちゃえばいいじゃんって結構思ってるので、最終的には例えばもう自分をもう本当に殺さないといけないような場面が出てきたらもう逃げてしまえと思っているので、そういう腹のくくり方も一つおすすめかなと思います。でジェーンスーさんが言ってたんですけどね、仕事の仕事をしているジェーンスーはアバターっていう一言おっしゃってたんですよね。まあそれはすごくいい捉え方だなと思うんですけれど、まあ自分っていうのはどんな場面でも一貫した自分がいるというわけではなくて、仕事している時の自分と、家でゆっくりしている時の自分と、友達と過ごしている時の自分と、自然と使い分けているのが人だと思うんですよね。でそこにもう、まあ、完璧にこう統合された自分っていうのをみんな知っているわけではなくて、ただなんとなくその場面場面で自分を使い分けている、その使い分けているものをアバターだとすれば、まあちょっと第三世界でね、メタバースの世界で、自分自身じゃなくて自分の、まあ、分身であるアバターにちょっと頑張ってきてよっていう、それぐらいの気楽さで、仕事場面に行ってくるという考え方もありだなというふうに私は思いますね。まあ、仕事に行くときは相当、まあ、鎧を身につけたり武器を持ったり、武装していかないといけない場合もあるでしょうし、友達と過ごしたり一人リラックスするときはそんなものは脱ぎ捨てて裸一貫でゆっくりされてるかもしれないし、そういう使い分けをするということと、まあ、それ自体を面白がってみる。スーさんは、まあ、アバターという名前をつけてそうやって面白がって、自分を客観視されていると思うんですけど、まあ、そういうことができれば楽しく、いろんな場面で活躍している自分を楽しみながら、まあ、自分をこういたわるということもできるようになったりするのかなと思います。どうでしょうか。でも最後にもう一つ付け加えると、時間が解決することもあるかなと思ったりしますね。それはですね、最初に言った話とちょっと通ずるんですけど、今嫌な思いをしていたりできないと落ち込んでいる自分、今日この時点で一番未熟な自分も努力を重ねていくと、何日間後何年か後にはちょっとでもそこから成長している自分がいるということを、時間をかけて自分自身が体験をしていくというのが人生だと思うんですよね。なので今私が、まあ、40歳の私が過去を振り返ると、まあ、20代30代の私は、まあ、すごく未熟で、それでも何かしらを信じてやってたなということが、まあ、40歳の地点からは見えるんですよね。で今までやってきたこの自分のこう行動だったり振る舞いがここにつながるということを実績として分かっているので、じゃあこの先の、5年10年も何かしらそういうポジティブな影響につながっていくだろうと私は信じることができる。そうやって時間が経つことで、自分自身が、まあ、自分を信じることにつながっていくこともあるかなと思うので、今自分を信じられなくても今やっていることを、 1年後だとか5年後の自分が見た時にはきっとよくやったよね、そういう自分を褒めてあげれるというか、いたわれたり信じたりできるようになったりするのかなと思いますね。そうですね、私は本当に適当に生きているポジティブ人間なのかもしれないですねこうやって話してみると、最終的にはもう逃げちゃえばいいって思ってます、掘り出しちゃえって思ってるし、いつでも自分が一番大事自分軸で何かしらメリットがあるのかということを考えて自分をモチベーティブしているかなと思います。参考にならないかもしれないんですが、まあ一つの例としてね、事例として、聞いていただけたらなと思います。そしてで、本ももしあればということでお話しいただいたので3冊ご紹介できればなと思います。まず1冊目はジェーン・スーさんのお疲れ今日の私ですね。まあやっぱり仕事女性悩みとくればジェーン・スーさんなので、同じ境遇だったり近い境遇のに置かれた悩みみたいなものがたくさん書いてあって、でスーさんがどうやって乗り越えたかとか、こうやって乗り越えていこうよみたいな言葉がね書いてあるので、まあ、おすすめです。誰にでもねぎらわれたい夜がある、自分を慈しむセルフケアエッセイということで、つい頑張っちゃう人の、本になってます。これおすすめですね。配信でも話したような気がしますね。で2冊目は平野啓一郎さんの私とは何かです。これも配信で話したことあるかもしれないんですけど、いろんな場面で頑張っている、まあ、仕事で頑張っている自分、家族とリラックスしている自分、どれも本当の自分なんですよね。で本当の自分は一つじゃない、そうやっていろんなたくさんのアバターを抱えて、私たちは人生を生きているみたいなことが結構理論的に書いてある。平野啓一郎さんは小説家で、ある男とか、あとは何だっけ、映画にもなった小説を書かれている人なんですけど、まあ、そういう小説を書く中で個人とは何かとか私とは何かっていうことを哲学されている方なんですよね。でそれをまとめた新書になります。自分を客観的に理論的な、アプローチで捉え直そうとされている人にはすごくおすすめですね。嫌いな自分を肯定するには自分らしさはどう生まれるのか、他者と自分の距離の取り方みたいなことが学べる本かなと思います。で最後3冊目はですね、これはちょっと劇薬的な感じなのかもしれないんですけど、今悩まれていることとは全く関係ないお話なんですけれども、別のことですごく悩んでいて、孤軍奮闘している主人公のお話なんですよね。で時には自分の悩みから解き放たれて、別の人の悩みに触れてみると自分は客観的に見えることがあるという、まあそういうことをねやってみるのもいいかなと思ったりするんですよね。でもしちょっとこう肩の力を抜いて、一回忘れたいわっていう場合はおすすめかなということで、奥様はクレイジーフルーツ、柚木麻子さんの本おすすめしたいと思います。この主人公はですね、セックスレスで悩んでいる30代の主婦になります。で、すごく自分の欲求が高まっているが夫が相手をしてくれないということで、生活で触れ合う人みんなにこう欲情していくような主人公なんですよね。 で最初はねもう滑稽でちょっと笑っちゃうんですよ。なんか哀れにも思えてくるんですけど、読み進めていくうちにまあそうじゃないんだなって、これ笑っちゃいけないやつだって気づくんですね。で人の悩みっていうのは、まあ、その人にとって本当に一番の重要事で、周りから見て滑稽だったとしても、まあ、本人はすごく真剣に悩んでいるんですよね。でそれって突き詰めていくとやっぱ本質的には問題があるようなことで、一筋縄では解決できないんだなっていうことがこう分かっていきます。で最後は、まあ、どうやって糸口をつかんでいくのかっていうところでちょっとほろっとくるようなお話でしたね。もし嫌じゃなければ読んでいただければなと思います。私は配信ではちょっと内容がエロすぎて感想は話せないんですけれども、スタイフの配信者さんがおすすめされていた本で、私も読んでとても面白かったです。ということで奥様はクレイジーフルーツ柚木麻子さんの本3冊目におすすめしたいと思います。まあどうかすごく自分にとっては一大事で何とかしたいお悩みだと思うんですけれども、いろんな視点で物事を見たり自分を捉え直したりすることで、客観的にねその悩みを受け止めていける余裕が出てくるのかなと思います。そうすると、解決の糸口が見つかっていくそういうこともあるのかなと思いますので、気分転換をしながらリラックスしたり、して、辛い状況だと思いますが、やり過ごすでもいいし、乗り越えるでもいいと思うし、逃げるでもいいと思うんですよね。少しでも今の状況が、良くなればいいなということを願っておりますし、応援しています。またねなんかレターとかねでいろんな場面でこういうお話ができればいいなと思います。いつもありがとうございます。ということで今日は、レターのお返しの回答をさせていただきました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も聞いていただいてありがとうございました。ではでは。